西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。11月の西宮徹底解剖は、あれもこれもメイドイン西宮と題して、ゲストティーチャーに情報公開課の隅田美恵さんをお迎えしてお届けしています。隅田先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まさに西宮にはね、いろんな製造業、はい、工場があって、いろんなものが生み出されていたんだなっていうのをね、はい、2週にわたっていろいろお話をいただきました、はい、今西宮市役所本庁舎の1階の南側の展示コーナー、アーカイブ西宮にも、はい、その資料とかがね、いろいろと展示されているということで、
はい、そうです、
ね、西宮の街って本当にすごかった、ね、
そうですね、
いろいろその姿を変えながら今に至るというところなんですが、はい、1週2週と高須にスポットを当ててお話を伺ったんですが、はい、今日は浜の紡績工場と国道界隈ということで、もうちょっと北のエリアをご紹介いただけるんですよね、
は
い、
そうですね、
はい、じゃあお願いいたします、はい、さあ、なんか港のそばに大きな工場があった西宮なんですが、はいはい、その国道2号線あたりにもどんどんとこう生まれてきてるんですか、工場が。
そうですね、もともと港の方で、うん、近代工業が幕を開けたんですけども、後でお話しさせていただく国道2号の方にも昭和に入ってからは大きな工場ができるようになります、
はいはい、じゃあまずは浜の方からスタートですね、はいはい、浜の方には何があったんですか。
そうですね、西宮といったら、うん、名酒で有名ですね、お酒でですね、
はい、酒どころ。
そうですね、はい、で西宮港は、古くから清酒の積み出しとか、そういう酒造業の積み出しが盛んだったんですけども、その港の近くには、どうやら綿畑が広がっていたようなんです、はい、明治時代にはですね、立石町とか泉町、西宮港の少し北側ですね、あの辺りは一面の綿畑が広がってまして、綿の花が咲く8月から9月にかけては、西宮神社から南の方を見たら、もう一面雪が積もってるような、何とも言えない美しい風景だったようです、はい。
でもなんでそのエリアで綿の栽培が盛んだったんですか。
西宮もですね、鳴尾もそうなんですけども、綿の栽培って言ったら砂地が向いてるんですね。なので西宮とか鳴尾とか、そういうとこでは綿の栽培が盛んでした、でもその作った綿っていうのは、その綿を問屋さんに売ったり、家で織ってで布にしたり、そういう風に使われていたということです。
それがその西宮の近代工業の幕開けだったということなんですか。
そうですね、その綿畑が広がる西宮港の近くに、泉町というところがありますけども、そこが西宮の近代工業の幕開けとなります。そもそも日本の産業革命は日清戦争の頃に始まるんですけども、産業革命といったら大体軽工業から始まります、で日本の産業革命も綿の紡績業から起こったようなんですね。で同じように西宮における近代産業も綿を中心にして発展をしていきます。
だからその綿畑の、そうですね、泉町にっていうことなんですか。
はい、明治28年にその綿畑の中に日本紡織株式会社という会社が誕生します。
日本紡織株式会社、
紡織というのは、紡績に似てるんですけども、紡ぐに織るというふうに書きまして、読んで字のごとく糸を紡いで布を織るという そういう工業になります。まあ、宝石と同じような感じでしょうかね。
なるほどね、はい、どんな会社なんですかここは。
そうですね、その会社を設立した人は松本重太郎と言います。
はい
はい、松本重太郎は明治を代表する関西の実業家だったんです。はい、東の渋沢栄一、西の松本重太郎とまで言われたような人だったんですね。
そうなんですか。はい、渋沢栄一さんのことはね、よくまあ皆さんご存知だと思いますが、はい、
そうですね、
西には松本重太郎ありと言われたわけですね。
はい、そうです。松本重太郎は明治の半ばに次から次へと企業の設立に関わった人物でして、うん、その松本重太郎が設立に関わった企業って、今もある企業につながる企業がとても多いんです。
例えば、
はい、現在の JR の山陽本線、神戸駅から西側が山陽本線ですが、はい、それの元になった山陽鉄道、はい、あとは今の南海電鉄の元になった南海鉄道、
はい、
あと現在の東洋坊につながる大阪宝石、
はい、
などなど、もう上げ出したらキリがないほどのたくさんの企業の設立に関わっています。はい、で他にも銀行も作りまして、その中でも130銀行という銀行がありましたが、それの銀行は明治時代関西で有数の銀行だったようです。
もういろんな業種、多岐にわたった、はいはい、その業種でいろんな、産業を起こしたという。
はい、そうです。
そんな松本重太郎がですね、西宮港近くに、泉町ですか、
そうですね、
宝石工場を建てようっていうのはどうしてだったんですかね。
どうしてだったんでしょうかね。松本重太郎に聞いてみたいところではあるんですけども、おそらく当時この一帯は綿畑が広がっていましたし、港もすぐ近くにありますので、そういう地理的な要因もあったんじゃないかなと思います。でもそれよりもですね、松本重太郎と一緒に会社を設立した発起人に名を残した泉万助という人の働きかけがあったのではないかと考えています。
はあ、泉万助さんってどんな方なんですか。
そうですね、泉万助という方は、地元西宮の酒造家だったようです。
そうなんですか。
はい、泉家は江戸時代から色盛りというお酒を作っていたそうで、多くの土地を所有していたとも聞いています。はい、で情報公開課に文書がありますけども、西宮町の時代の文書にですね、日本紡織が設立された明治28年に泉万助から日本紡織へ泉町の土地の所有者の変更をしているんです。
はい、
そこで泉万助が持っていた土地を日本紡織に、所有者を移しまして、こう会社を建てたということが読み取れると思います。
なるほど。
はい、
ということはこの泉万助さんが松本重太郎さんを呼んできたっていうか、
そこがちょっとよくわからないところで、泉万助さんが、大阪の松本重太郎の経験とか、資本とか、そういうのを西宮に引っ張ってこようとしたとも考えられますし、逆に松本重太郎の方が西宮のその場所に目をつけて、泉万助の方に働きかけたというふうにも読み取れます。どちらでしょうね。
どうなんでしょうね。
当時松本重太郎はもうすでに東洋坊の前身になる大阪宝石という会社の社長をしていたんですね。
はい、
で他にもたくさんの繊維会社のに重役として関わってましたので。
そうなんですか。
そうなんです。経験もありますし、資本もあったんでしょうね。はい、ただ松本重太郎が社長を務めていた大阪宝石というその東洋坊につながる会社ですけども、そこにはすごい優秀な支配人がいてですね、もう経営も技術もその人に任せてたみたいで、実際松本重太郎は社長ですが、あんまり自ら取り仕切ることもなかったみたいで、一つの考え方としては松本重太郎が自分の手で自由に経営ができる宝石会社を作ろうと 思ったのかなとも読み取れます、は
あ、
で実際松本重太郎にはあの養子がいるんですけども、うん、松蔵さんというその松蔵さんを日本紡織の社長にも迎えていますので、うんまあ、松本重太郎が泉万助をに働きかけて作ったのかもしれません。
うん、
はい、
その日本紡織が、近代工業の西宮の幕開けになった、
はい、そうです、幕開けになりました。
そこにはあのね、綿畑が広がってたんですよね、
はい、そうなんです。
どうなったんですか、その綿畑は。
そうですね、紡績業ではですね、残念ながらどちらかというと、あの安く手に入る輸入綿を使われますので、
はい、
あのそこの近くにあった綿を使ってたわけではなさそうでですね、
せっかく、ね、すぐそばにあるのに、ね、
はい、逆にも工場を作ったら近くに人も住みますし、お店もできますよね、
うん、
でその北側にマッチの工場もどうやらできたみたいで、綿畑はどんどんどんどん工員の社宅とか、うん、あの商店とかそういうように当てられて、綿畑はなくなっていったというふうに聞いています。
はあ、そしてあの泉家が作ってらした色盛りも、
はい
は
い、
今はないんですよね。
そうなんです。あの明治34年にも色盛りはの商標はですね、東京のお酒の問屋さんに売却をされてまして、はあ、まあ、その酒の問屋さんからあの今の日本盛りさんがですね、うん、商標を借り受けて、あの戦前は日本盛りさんの方から色盛りという商標のお酒も出ていたようなんですけども、
はい、
まあ、あの空襲に遭いまして、戦後あの会社を整理するときに色盛りの商標は使われなくなって、日本盛り一本に絞ったというふうに聞いています。
そうなんですか、はい、でもまあね、景気はいろいろとあのね本当に変わっていって、
そうですね、
その後ちょっと糸編というか、
はい、
紡績の方は、ね、業績が悪化していくんですよね、
う
ん、
そうですね、あの日本紡織に関しましてはもう設立してから数年で経営が悪化してしまったようでして、
あら
あ
ら、はい、
でそこであの松本重太郎が、まあ、自分で設立した130銀行という有数の銀行がありましたけど、まあ、そこから融資を受けて、まあ、なんとかなんとかごまかしながら日本紡織の経営不振をしのごうとするんですけども、
はい、
まあ、そんなことをしてるもんやから銀行の経営が今度悪化してきてですね、
それはえらいことですね。
そうですね、はい、で明治37年に、うん、もうついに130銀行が支払い停止になってしまったんですね、
うん、
なので日本紡織も破綻してしまいます。
あら、
はい、もう設立してから10年ぐらいですかね、
は
あ、はい、破綻を迎えてしまいます。
じゃあその工場とかは一体どうなったんですか。
はい、その破綻した翌年の明治38年には内外面株式会社という紡績会社の工場に買収されまして、
はい、
第二工場となったんですけども、
うん、
この、 あの日本紡織が内外面に買収されるまでに、うん、いろいろちょっとありまして、
は
あ、面白いエピソードがあるんですけども、
ええ、
あの第1話であの鈴木商店の話を出させていただきましたが、
はい、
その鈴木商店に関するエピソードとして、
うん、
あの番頭さんの金子直吉さんですね、
はい、
金子さんはあの愚痴を言わない人だったんですけども、まあ、唯一聞いたことがある愚痴という話を、うん、あの後年あの他の社員の方が語っておられますけども、
ええ、
それあのにその話で言いますと、日露戦争の頃に西宮の紡績工場と神戸にあったあの小林製作所というあの会社がですね、どちらもそれぞれ40万円で売りに来た、
うん、
で本当は鈴木商店としては両方買いたかった、
うん、
まあ、けどその当時、まあ、そういう余裕もなくってどっちかしか買えない、
うん、
で小林製作所というところに熱心に勧誘されてですね、
はあ、
その勧誘にほだされて、
うん、
まあ、とうとう小林あの製作所の方に投資をするんですね、
はい、
で西宮の紡績工場はにはあの投資をしなかったんですけども、うん、まあ、その小林製作所っていうのは現在の神戸製鋼につながります。
はあ、はい、じゃあこの選択は成功だったんですかね。
ですかね、今となってはどうか分かりませんけれども、その時もし小林製作所じゃなくて、
うん、
日本紡織の方を 買っていたらその後どうなったかなっていう、あの歴史の分岐点だなというふうに思いますね。
はい、まあじゃあその神戸製鋼もねどうなっていたかっていう、はい、
そうですね、
ことですよね。
なかったかもしれませんし、逆にね内外面ではなくて鈴木商店の紡績工場になってたら、うん、その後の運命も変わってたかもしれませんね。はい、
でその内外面になってからは、はい、大丈夫だったんですか。
そうですね、内外面になってからは、結構工場の経営は順調だったようで、もうどんどんどんどん工場の用地を拡大していって、で大正13年にはもう男性が300人ぐらい、女性が1200人ぐらい、はい、働く大きな工場になっていたようです。
すごいですね。でその後その内外面というのはどうなったんですか。
そうですね、そんな会社だったんですけども、やっぱり戦争の時代に突入しまして、あの昭和18年ですね、海軍の要請で船舶用のポンプを製造する日本水力工業株式会社というところの工場になりました。
はい、はい、そうなんですか。
そうなんです。でその、あの工場は戦後もずっとそこにありまして、まあ、合併を経たりして平成14年に尼崎に移転するまで泉町にありました。
はい、
はい、今はあのマンションとか戸建てが建っていますけどね。はい、
そうなんですか。はい、まあいろいろここにもね時代の波っていうのが押し寄せたんですね。
はい、
その他、はい、その当時のものっていうのは西宮に何か残っているというか。
ですね、あの浜の方で言いますと、浅薙町というとこがありますが、今そこにはね JFE スチールっていう大きな工場がありますね。もともと JFE スチールはあの川崎製鉄だったんですけども、この工場もあの戦時体制のもとに昭和14年に神戸の川崎重工ですねが軍の要請を受けて建設したのが始まりとなっています。もともとこの浅薙町っていうのは、昭和10年に兵庫県が埋め立てた埋め立て地なんですけども、まあ、埋め立てて4年後にはもうあの軍の要請で工場が作られたんですね。でその工場が終戦後にも残りまして、今もあの JFE スチールとしてステンレスを作っているそうです。
じゃあまあ鳴尾のね川西航空機のお話はね、はい、先週伺いましたけれども、はい、やはりその戦争ということにあたって、はい、いろいろとそういう軍需産業が台頭してきたというか、
そうですね、
そういう時代だったんですね。
はい、
そうなんですか。さてその海の方からちょっと北の方に行って、はい、国道2号線なんですが、この辺りにも結構ね工場は今もたくさんありますよね。
ありますね、今も、の工場地帯ですね。
はい、
少し前まで大きな工場があったと思います。
残念ですね。はい、アサヒビール、
はい、
かなり長く西宮で創業なさってたんですよね。
そうなんです、あの、アサヒビールの西宮工場は、あの平成24年にあの閉鎖されますけども、それまで85年の歴史がありました。
85年ですか。
はい、この工場ができたのは昭和2年なんですが、昭和元年っていうのは12月25日に始まりますので1週間ぐらいしかないんですね。
なるほど。
なので昭和2年と言ったらもう昭和の始まりと言っても過言ではない年です。はい、であの昭和元年が始まった12月25日には現在の国道2号にあたる阪神国道という大きな国道がね、はい、開通しまして、翌年には路面電車も走るようになって、アサヒビールになる工場も大きな工場ができるんですね。
じゃあそういう交通の便も良くなったということでここに工場をということも大きな理由だったんですかね。
はい、そうですね、まさにそうだと思います。ただあのできた当時はですね、まだアサヒビールではなくって日本ビール公船という会社だったんですけども、その会社ではユニオンビールとか三ツ矢サイダーを 製造していました。
そうだったんですか。
はい、うん、日本ビール公船というちょっと変わった名前なんですけども、まあ、その社名がなんでそういう社名になったかっていうのはまた少し面白くて、もともとカブトビールというビール会社と、うん、日本製瓶という瓶の会社と、帝国公船という三ツ矢サイダーを作ってた3つの会社が合併することになりまして、で、偉いさんが集まって次新しい社名どうするか決めるときに揉めたんですって、うん、はい、みんな自分とこの会社の社名残したいですからね
そうですよね、
はい、みんな譲らなくて、うん、はい、で、まあ、結局決まったのがカブトビールのビール、はい、日本製瓶の日本、うん、帝国公船の公船とって、うん、日本ビール公船と3つの会社もつなぎ合わせたらええやないかということでそういう会社の名前になったようです。
なるほどね。でこれが、
はい、昭和8年に大日本ビールという会社と合併をするんですね。
大日本ビール、
はい、大日本ビールって言ったらまた先ほど言いました泉町にあった日本紡織で松本重太郎の話が出てきましたけども、はい、まあ、その松本重太郎が設立に力を注いだ企業の一つが大阪ビールというビール会社がありまして、その大阪ビールからもう明治25年にアサヒビールという名前のビールが出てたんですね。で明治39年にその大阪ビールと、まあ、何個かのビール会社が合併して大日本ビールというビール会社になりました。はい、なので西宮の工場も日本ビール公船という名前から大日本ビール西宮工場になりまして、もともと日本ビール公船の時に作ってたユニオンビール三ツ矢サイダーとともにアサヒビールの製造も受けることになりました。
そしてこの大日本ビールっていうのが、はい、いつアサヒビールっていうのになるんですか。
はい、大日本ビールはですね、戦後に解体されまして、うん、現在のアサヒと札幌に分割されるんです。
あ、なるほどね、はい、そしてそのアサヒのビールが西宮に、はいはい、
ありました。
あった、
はい、そうですね。
今本当なくなってみると広い土地だった、
広いですね、
大きな工場だったんだなっていうのが ね改めてねびっくりするぐらいの広さのところに、まあ、大きな工場があったということなんですね、
はい、
さあそしてその近くなんですが、はい、森永乳業もあるんですが、あ、
そうです ね
あれもなんかどっかに行っちゃうんですか。
なんか来年の12月に閉鎖というふうに新聞で出てましたね、
もったいないですね。
そうですね、この森永の工場は昭和34年にできたんですけれども、はい、まあ、この場所って言ったら第2話で出てきた川西モーターサービスという米軍の自動車の修理とかを行ってた、はい、そういう場所がありましたが、その工場の跡地に森永乳業の工場ができました。
あ、そうだったんですか。
できた時の写真を見たんですけども、うん、今と全然佇まいが変わってないんですね。もうほとんど一緒でした、はい、なので来年ね閉鎖されたら少し寂しくなりますね。
本当に寂しいですよ ね。いやでも本当にこの辺りっていうのは、まあ、同じくらいの時期にいろんな工場がね建ったっていうことなんで、
はい、そうなんです。森永乳業ができたのが昭和34年なんですけども、はい、同じ年に森永乳業の少し北側に日華ウイスキーの工場ができます。
はい、
はい、今もありますけども、JR に乗ってたら見えるんじゃないですかね。
そうですね、
はい、日華ウイスキーがありまして、うん、でその翌年の昭和35年には JR のを挟んで北側ですが伊藤ハムの工場ができまして、はい、今も本社はありますね。高畑町になります、
ね、
はい、それと同じ年に今 JFE アドバンテックといって山手幹線沿いに工場がありますけども、はい、それはもう川崎軽量機工場ということで、うん、昭和35年にできまして今も本社がそこにあります。
はい、いやいやもう本当にもうどこにも行かないでねって
ね
言いたいなっていう感じがしますけれども、はいはい、ということはやっぱりこの辺り なんかあの工場を建てるのに適していたというか、ここに進出したいと思うには何か理由があったんでしょうかね。
そうですね、あの土地もありましたし、はい、あの国道にやっぱり近いですよね。でそれに国鉄、当時国鉄の貨物駅でした、あの西宮駅ですね、はい、まあ、それも近くにありますので、まあ、あの輸送は便利なところだと思います。はい、
まあ、ところが後年そのね鉄道輸送だけではなく、はい、トラック輸送に変わったりとかっていうことで、はい、まあ、いろんな事情が変わって、はい、ね、どこかに移転みたいなことの話にもなっていったんでしょうし、
そうですね、この先この辺りの産業構造がどのように変わっていくかですね。
ねえ、いやいやいや、本当に、まあ、ちょっと注目して、はい、ね、その行方を見定めたいなと思いますけれども ね、はい、もう出ていかんといてって言いたいのが本音のところかなと思いますが、はい、さあそれではここで今日のクイズです、はい、クイズ徹底解剖。
そうなんや。
さあそれでは墨田先生お願いします。
はい、平成24年に85年の歴史に幕を下ろした西宮の工場は何でしょうか。
はい、これが今日の問題です。跡地は結局どうなるんだみたいなことで ね、はい、今もいろんな議論を生んでいますが、はい、さあそのあそこにあった工場は何だったでしょうか、
はい、
というのが今日の問題でございます、ここで、ね、3つの問題が出揃いました。1週目2週目3週目正解を書いてお寄せください。図書カードを抽選でプレゼントさせていただきます。さて今月はあれもこれもメイドイン西宮ということで、まあ、本当にあの浜の方から、ね、2号線のあたりまでいろんな工場があって、まあ、それが近代産業の発展に、そしてひいては西宮市の発展にね、いろいろと貢献してくれたっていうことをね、まあ、いろいろ話を伺ったんですが、
はい、
ね、やっぱり時代の流れを感じますね。
そうですね、それぞれの土地の流れを見ていくと、西宮とか日本の時代の流れを感じますね。
そして今回の大きなタイトル、あれもこれもメイドイン西宮、
はい、
今出てきたその業種だけではなくて、西宮には本当にあれもこれもあるんですよね。
そうなんです、あれもこれもありますし、うん、あれもこれもあったんですね。
なるほど、はい、過去形から現在形まで、はい、ね、あのそんなところを来週はぜひご紹介いただきたいということ で、はい、で4週目ですので生放送です、
はい、
あの本当にあの墨田先生の質問とかね、それからあのこんなものもありますよねみたいなご紹介も、ね、
そうですね、
含めていろいろとメールやファックスもいただきたいですね、
はいはい、ぜひ教えていただきたいと思います。
なんかでもびっくりするような、これ世界一なのみたいなものもありますし、
は
い、
ありますね、
ね、もっとすごくユニークに本当にあのなんかそんなに規模は大きくなくても頑張ってらっしゃる企業もありますし、
ありますしね、はい、楽しみですお話しするのが。
そうですね、はい、さあ来週はあれもこれもメイドイン西宮だったということでございます。ぜひあのご質問もお寄せいただきたいですし、クイズの答えも合わせてお寄せください。というわけで、あれもこれもメイドイン西宮、今月のゲストティーチャーは情報公開課の墨田美恵さんということで、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。